今日の神様はベベンベンベン、三味線の神、白井勝文先生のおなりでございまする。早速ですが、白井勝文先生、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、はい、津軽三味線の歴史について、まあ、後編ということでお伺いしていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、で、まあ、そこで、はい、まあ、前回までのお話をちょっとこう、はい、簡単におさらいしてみますと、はい、津軽三味線の歴史、まあ、津軽三味線は厳しい風土と歴史の中で生まれたと、はい、いうことでした。
そうです
ね、そして物乞いでしか生きる術のない盲目のその当時の人々の情念の叫びであるというところを伺ってきましたね。
まさに情念の叫びそのものですね。
はいはい、そしてその津軽三味線、その後はどうなっていったのかということで、今日はこのあたりを教えていただきたいと思います。はい、まずはその語りの部分から先生、はい、よろしくお願いいたします。はい、
江戸時代で最も発達した日本の音楽は三味線音楽であった。それは浄瑠璃や歌舞伎などの舞台芸術と結びついていたからである。しかし江戸時代のどの文献を見ても津軽三味線という名称は見当たらない。時代が下がって明治時代、さらに大正時代の文献にさえ津軽三味線という名称は出てこない。そしてまた母様たちが三味線を弾き歌を歌い、角付けや大道芸をしていた当時でさえ単に母様の三味線、あるいは小糸の三味線と呼ばれていたに過ぎない。つまり三味線音楽としては世間からは全く認知されていなかったのである。津軽三味線がようやく世間から注目されるようになったのは昭和39年の東京オリンピックの前後からである。
さて、今前回の続きということで、はい、津軽三味線の歴史の後編語っていただきました。
はい、
そうすると江戸時代の津軽三味線というのはどういった位置づけだったんですか？
江戸時代にはまだ津軽三味線はなかったんですね。
なかったということなんですね。はい、
子孫仁多房という母様が初めて始めたのが明治頃なんですね。で、彼が生まれたのは安政4年、1857年ですから、まだ江戸時代にはまだ津軽三味線というのは世に生まれてなかったわけですね。
あ、そういうことですか。三味線自体は昔からあるけれども、津軽の三味線というとということなんですね。
三味線自体は、はい、あの室町時代からもうすでにあったんですけども、その津軽三味線という、まあ、今で言われるね、ああいったその技法のもとで作られたものというのは、はい、まあ、明治に入ってからなんですよね。実際には
そうなんですか。
は
い、じゃあその明治以降はどのようになっていくんですか？
それはですね、やはり目の見えない母様という人たちが門付けをするためにですね、
はい、
その三味線を弾いていたわけなんですけども、ただその母様たちの三味線の技法をですね、今度はその座を組んで歌とか踊りとか、もちろん三味線ですけども、そういったものをこうあちこち回ってですねやっていく有名一座、そういう中でも取り入れられたわけなんですね。で、そうして今度は普通の目の見える人たちが、
はい、
その芸の中で、
はい、
その磨き上げていったわけです。
うーん、
だからそういうふうに二つにこう道が分かれていったわけですね。
あ、そうなんですか。
だから門付けとしてその三味線を弾いて 言ったそのボサマと、そして今度はそれを一座の中で工業としてその歌につけたり、そしてまた伴奏としてみんなにこう聞かせたりとかね、そういういわゆる華やかな世界でも活躍したわけですね、
はい、あ、そうなんですね、はい、ではこう広がり方も、はい、いろいろな方向性が見えてきたということなんでしょうか、はい、でちょっと振り返りますが、はい、今あの出てきました菩様門付けについてですけれども、はい、どのような字でどのような意味なのか、あの今一度教えていただけますか。
あの菩様っていうのはあの、まあ、菩様っていうふうに書いてますけど ね、普通にね、はい、お坊さんの坊様って、はい、それをまあ向こうでは坊様って言うんですけども、うんうんうん、またはホイド、
はい、
まあ、ホイドっていうのは 原点はホミトっていうね、
うん、
昔はその神職って言いますかね、あの、はい、まあ、悪魔払いをしたりとか、うん、祈祷をしたりとか、
はい、
そういったあの神官の仕事って言いますかね、そういう仕事の人たちを言ったんですけども、
そうですか、
もともとはね、
うん、門付けというのはどういうことですか。
門付けっていうのはいわゆる一軒一軒門のところに立って、
はい、
三味線を弾いて、
うん、
そして何かをもらうと、
はい、
いうところでその門付けって言われてるんですね、
はい
はい、
これからその菩様ですとか門付け、まあ、前回に引き続き、まあ、そうしたねあの表現も出てくるわけですね、はい、そしてあこの津軽三味線の歴史は文献に残されている
んですか。そうですね、今お話の中にもあったんですけども、江戸時代にも、まあ出てなくて、明治大正、まあ、やっとその昭和とかねなってからこう日の目を見てきたという、
はい、そうなんですね、
そういう感じですね、
ちょっと意外な感じもしますがあのどうしてあまりこう文献にも記されていなかったんでしょうか。
やはりそのなんて言いますかね、見下げられてたって言いますかね、普通の人がやるもんじゃないんだと、
はい、
そういうことである面においてはこう隠されてきたんですね。
なるほど、
表に出さないように出さないようにという、抑圧されてきたわけです、逆にね、
はい、
だから一般的には出回らなかった、そういうふうなものであったわけですね、
はい、ではそこのあたりの続きですね、はい、歴史の続き語りをお願いしたいと思います。
はい、
津軽三味線の成立過程はわずか1世紀余りの歴史でしかなかった。ところがたかだか1世紀余りの歴史が発祥の地津軽においてさえ無垢として闇に包まれていたのである。その原因の一端は津軽三味線が当時の津軽ではホイド芸と見下されていたことにある。明治、大正、昭和初期までの文献に津軽三味線が見当たらないのは、文献に記すに値しない古事記芸と蔑まされていたからである。親族から菩様の出ることは当時としては非常に不名誉なことであり、そのため人々の記憶から早々に忘れ去られるのを誰よりも絶望していたのは当の菩様たちやその家族や縁者たちであったのである。このように津軽三味線のルーツを知ることはレールに隠された闇を明かすことでもある。津軽の風土と歴史の中に隠された影の部分を見据えることでもある。それはこの隠された神こそが類まれな民族芸能である津軽三味線を生む土壌であったからである。
今の語りによりまして、あの津軽の歴史と風土の中に隠されていたというね、はい、津軽三味線のそうした
秘密
も、見せていただくことができました。 そして、
はい、
白井先生がこう日々津軽三味線を演奏したりまた皆さんに語ったりということで、こういう歴史を伝えていくっていうことはどういうことなんでしょうか。
そうですね、まさにこのその虐げられこう抑圧されたそういう中からこそね、こういう素晴らしいものが生まれてるんだということで、
うん、
僕はその昔の人たちの苦しい生き方また風土の厳しさそういうものというのはやっぱりこう人間を育てるって言いますか、
はい、
またはこういった芸能にしてもそうですけども非常に深い味のあるものができるっていうかね、だからともするとなんか人間がこう、辛いものとかね、苦しいものから逃げよう逃げようとする方向にあるんですけども、やはりそういったどうしても逃げられない場合にはそういう人たちっていうのは逆にこう立ち向かってですね、またそれを乗り越えていくと、そこにその新しい境地って言いますかね、素晴らしいものが生まれる、そういうもんだということをですね、やはりこう伝えていきたいと、三味線の演奏を通してですね、語りを通してで伝えていきたいなと。だから決してこの苦しい厳しいそういったものは逆に自分の試練でありね、
うん、
自分がこう進歩するものであるというそういうプラス思考にね、
はい、
変えていってもらいたいというそういったものをこう訴えていきたいなと、
はい、
伝
えていくことで、
そうですね、
エネルギーに変えていただきたいといったそんな思いがあるんですね、はい、そして一元供養を旗印にこの津軽三味線を伝えていっていただいている、はい、それがやはりご自身のお仕事であったり使命であったりというふうに
思います
か。
そうですね、はい、
それでは白井克文先生、
はい、
今回の格言をお願いします。
はい、人生はですね、無視と諦めと許し、この3つが、まあ、できるとですね、非常に、まあ、生活しやすいと言いますか、生きていくに楽なんだと、
はい、
いうことを話したいなと思います。
それはありがたいですね、
はい、
楽になる楽な気持ちでいられる。無視ですか、はい、と諦め、そして許し。
そうです。
ではどのように実践していったらいいんでしょうか。
この無視、まずは無視なんですけども、
はい、
これは私は人からのですね、抽象とか非難とかね、
うん、
そういったものは一切無視をすると、
はい、
気にしないと、はい、相手にしないと、
うん
うん、それがまず無視です。
はい、
自分に対してそういった批判的なもの、抽象的なものとかね、そういうものはもう無視してしまう。
はい、関わっていったら大変ですもんね、気持ちが動かされて、
うん、はい、全然気にしないと、あ、言いたけど、あ、言ってきなさい、これは無視です。
はい、
はい、で次はですね、諦め。これは諦めっていうのは、ある面においては自分のですね、欲望的なもの、
うん、
ああしたいこうしたい、あれが欲しいこれが欲しい、まあいろいろあると思うんですけども、
はい、
で実際ここで自分が考えた時に、それは自分に対してふさわしいものなのかと、
うん、
またその今の現状の状態からそれは、叶えることができるなのどうかというものをですね、
はい、
判断して、まあ、できないものはもう諦めると、
はい、
そう、そのやっぱり、諦めることによって、こだわりがなくなってますかね、
うん
うん
うん、
いつまでもそれをこう何とかしようとかな、どうしようとかって思う、はい、煩わしい気持ちもなくなるわけです、
うん、はい、
だから諦めてしまえばいいと。
なるほど、
そういうことで ね、
はい、執着せずに、
ね、そういうことですね、はい、
そして許しは、
許しはこれはまあ相手から何か受けた場合、それをこういつまでも何て言いますかね、思ってないですね、まあ許してしまうと、
うん、
許してあげればですね、
はい、
結局こだわることがないわけですから、
うん、
これはもう何も自分も思うことがないわけです、
はい、
あのやるめとか、
うん、
チキショウめとかね、
はい、
なんとかやってやろうとかね、
はい、
うん、復讐してやろうなんていうこともなくなるわけです、
はい、
だから許すっていうことができればですね、
うん、
本当にまあ人間、まあ寛大な気持ちで明るく生きていけると、
うん、はい、
いうことですね。
そうですね、その人物に近づくためにもこの言葉ぜひ覚えておきたいと思います。無視と諦めと許しですね。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
かこまるの魂、お話と演奏は三味線の神白井克文先生でした。